こんばんは。今日はイザヤ書の54章、だいぶ終わりが近づいてきました。だんだんと週末の予言に近づいてきてますけども、イスラエルが裁きを受けますけども、その後の回復の希望が徐々に明らかになり、そして週末の栄光へと近づいていることが徐々に明らかになっていきます。今日は主の裁きとその後にある回復の希望というテーマで、罪の上に捨てられた悪い妻という形で例えられています。イスラエルが真実な夫である主の愛によって回復することが描かれています。そして、その中で主のしもべと言われる、救い主が、明らかになっていくことと、またイスラエルが、主のしもべ証人としては失格である状況でしたけれども、救い主によって本来の証を立てていくことも告げられています。少し長いですけれども、54章全体を購読してお祈りいたしましょう。イザヤ書の54章です。イザヤ書第54章。子を産まない不妊の女よ、喜び歌え。産みの苦しみを知らない女よ、喜び叫べ。夫に捨てられた女の子供は、夫のある女の子供よりも多いからだ。主は言われる。あなたは右と左に増え広がり、あなたの子孫は国々を所有し、荒れ果てた町々を人の住むところとするからだ。なぜなら、あなたの夫はあなたを作ったもの、その名は万軍の主、あなたの贖い主はイスラエルの聖なるもの、全地の神と呼ばれているからだ。私はほんの少しの間あなたを見捨てたが、大いなる憐れみをもってあなたを集める。これは私にはノアの日のようだ。ノアの洪水が再び地にやってくることはないと私は誓った。そのように私はあなたを怒らず、あなたを責めないと私は誓う。苦しめられ、嵐にもてあそばれ、慰められなかった女よ、見よ、私はアンチモンであなたの石を覆い、サファイアであなたのもといを定める。あなたの方を攻撃し、あなたの方を誰かの地 あなたの子たちは皆主によって教えられ、あなたの子たちには豊かな平安がある。見よ、攻め寄せるものがあっても、それは私から出たのではない。あなたに攻め寄せるものは、あなたの前に倒れる。あなたを攻めるために作られる武器は、どれも役に立たなくなる。またあなたを責め立てるどんな舌も、裁きの時にあなたがそれを不義に定める。これが主のしもべたちの受け継ぐ分、私から受ける彼らの義である。主の言葉。天の父様、あなたの怒りはほんの少しの間、そして回復されるあなたはもう二度と滅ぼされ裁かれることはないと主はここに誓われました。そのために主がどれほど多くの計画を立て準備し、また救いを与えてくださったか、そして終わりの日にそれが完成しようとする中で、イスラエルは信仰を再び呼び覚ますと預言にあります。終わりの時代の色が濃くなっている状況ですけれども、私たちもこの困難の裁きの時がやがて終わる、速やかに終わることを覚えて、主を見上げつつ力強く歩めますように、どうか導いてください。子供たちが、受け継ぐとここに約束される通り、信仰をしっかりと主が来られる時まで保って、教会が証をますますしっかりとなすことができるように、どうか祝してください。今日のお言葉の上に豊かな養いと、また恵みが注がれますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。イザヤは、まだこれからイスラエルの困難な時代、裁きが、望む状況にあった、まだイスラエルは残っていたんですけども、これから後の大変厳しい困難な時代を予言した先に、主からの回復があるということをあらかじめ告げます。それは彼がこの地上では目にすることもできなかった苦難と、また回復ですけれども、預言者は主に示されて、自分たちの世代だけでなく、はるか後の世代の慰めと希望と励ましのためにも語るのでした。私たちの証も受け継がれて、まだ見ぬ人によってはひ孫、やしゃごに至るかもしれませんけども、しかし証を残していきましょう。今日の証を3つに段落で分けられます。1節から5節までは励ましですね、奮い立つようにという励ましがあり、そして主が真実の愛を持ってイスラエルの民を回復するという約束があり、そして その回復された祝福、また栄光がどれほど素晴らしいかということが終わりの部分告げられています。一つ一つ見てまいりましょう。絶望的な裁きに置かれた民に喜びを告げます。そして奮い立って立て直せと呼びかけています。子を産まない不妊の女よ、産みの苦しみを知らない女よと喜び歌え、喜び叫べと呼びかけています。まあ、これは困難によって、夫を失い、また、夫に捨てられた、まあ、そのような、困難、状態、そして、母親として、願ったその、子供を産み育てる幸いを困難な時代の中に経験できなかった、まあ、それは辛いことですけども、それは女性だけでなく民にとっても大変辛いことでした。その状況は一節の終わりのところに、夫のある女の子供よりも、夫に捨てられた、また夫を失った、女の、子供の方が多いと。子供が儲けることを、子供を儲けることができないだけでなく、父親を失ったり、またもう産む時にはもういなかったり、そんな激しい苦難の、まあ、特に戦乱の中でもう民が散り散りにされる中で辛い状況があることをイザヤはまず告げます。その中で喜びがあると、回復の時があると呼びかけています。まあ、私たちの歴史の記憶では、まあ、先の戦争の傷跡、私はまだ経験できなかったんですけども、ドラマなどでどれほど大変だったかということを見させていただきました。そんな苦しい状況にされた民に対して、よく宣教の働きを力強く前進させよう、教会を成長させようという時に惹かれる箇所ではあるんですけれども、天幕を広げ、幕を張り、杭を強固にし、増え広がれと、そう呼びかけられます。まあ、イスラエルの民は遊牧民族でしたから、天幕は親しかったんですが、ずっと定住していましたので、家を建てていました。おびただしい力強い復興があるとですね、もちろん建物は建てるんですけども、追いつかない、そのように目覚ましく復興が起こると、力強く民は領地を回復し、増え広がり、 もう目覚ましく、回復が進んでいくので、もう急ごしらえかもしれませんけども、天幕によって、住まいを広げていきなさいと呼びかけています。どれほど目覚ましく増えるかということが3節にありますけども、右左に増え広がり、そして子孫は国々を、つまり周辺諸国の領土さえも支配するようになり、そして荒れ果てた町々を築き直すことができると、それは夢のような回復の時の約束です。そして主は恐れるなと、恥じるな、神様の祝福が戻った時に過去の恥は忘れ、また恐怖はもう二度と襲ってこないと。かつて罪のゆえに主が敵となっていましたけども、主ご自身があがなってくださり、憐れんでくださって、再び味方となり回復してくださるのです。その理由は五節にあります。なぜならあなたの夫はあなたを作ったもの、その名は万軍の主、あなたの贖い主はイスラエルの聖なるもの、全地の神と呼ばれているからだと。イスラエルは召される時からそのように告げられて契約を結びましたけれども、彼らの堅くなさ、たびたび主に逆らい罪を犯し続け、偶像に傾いていき主を捨てたということで苦しみがありましたけども、しかし懲らしめの中で主に立ち返る民を主は力強く受け止め、また祝福し立ち上がらせるのです。神様は許しに満ち、憐れに満ちて真実に立ち返る者を回復してくださいます。神様がどれほど愛しておられるかが6節以降記されています。確かに清いお方ですので、他人を犯し、出て行ったものを、苦しみに合わせましたけども、決して見捨ててはないと、主は告げるのです。まあ、民にとってはもう永遠に続くような苦難かもしれませんけども、主の目には、ほんの少しの間でした。確かに、清い主は、罪を憎まれます。そして、裁きますけども、だからといって主の愛がなくなるわけはないのです。敵の手に、私自身も敵とされたのは、彼らが心から悔い改めて立ち返るためでした。主が敵となられたこと、御顔を隠したこと、それはそうでもしなければ民が立ち返らなかったからです。 イスラエルはやがて捕囚になっていきますけども、その時に彼らが慕っていた肉の力、憧れた栄えたように見える民、そして偶像礼拝、その国に捕虜になって行ってみると、まあ、そこでも主はしっかりと帝国も支配していらっしゃり、また滅ぼしもします、神の民を守ります。まあ、そんな中で主の前にこの強大な国もたちまち打たれるような弱いものであり、素晴らしいと憧れたかもしれませんけども、それは見せかけだけで邪悪な民であるということ、また彼らが拝んだ、自分たちも惹かれていった、心を惹かれた偶像も全く無力であるということを、異教の民の中に住むことを通して彼らは思い知り、自分たちを選んでくださった主がどれほど偉大な神であるか、そのことを学んでいったのです。8節の後半、永遠の真実の愛をもってあなたを憐れむ、あなたをあがなう方は主は言われると。この愛は今キリストによってすべての民に注がれています。そして、9節10節にはノアの日が、例に挙げられて、もうノアの日というのはノアが洪水を、告げられて箱舟を作って、逃れた、洪水から守られたという日々ではなくて、洪水が止んだ後、主が全焼の生贄を捧げた時に、神様は虹を見せて二度と洪水によって滅ぼさないと宣言された日のことを指しています。9節10節、これは私にはノアの日のようだ。ノアの洪水が再び地にやって来ることはないと私は誓った。そのように私はあなたを怒らず、あなたを責めないと私は誓う。たとえ山が移り丘が動いても、私の真実の愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かない。あなたを憐れむ方、主は言われると。さまざまなことがあり、今もなおイスラエルの民はその多くが、異邦人は次々に救われていっても、イスラエルの民は神様を、イエス様を主とは信じないでいる方たちがほとんどという状況が続いています。しかし異邦人の時が終わる時に、イスラエルは回復されます。神様は決してご自分の民を見捨ててはおられないのです。パウロはローマ人の手紙に、異邦人の時が終わるまででイスラエルも回復すると、そう告げている通りです。そして11節以降は、まだ 新天地の新地の都とは違いますけども、しかしそれに匹敵するような回復が、素晴らしい栄えたイスラエルの民の様子が記されています。苦しみ、そして嵐のような困難、慰めを失っているという状況でしたけども、イスラエルの都は種々の宝石で覆われるようになることが記されています。全部は私よくわからないんですけども、都はアンチモン、おそらくトルコ石、もといはサファイア、塔は紅玉、青い宝石で土台が築かれ、塔は赤い宝石で、門はきらめく石、境をすべて宝石にと告げられています。10節12節にありますね。そしてこの見目麗しい都や城壁などですね、それにまして霊的な祝福が予言されています。子供たちにしっかりと信仰の教えがなされています。つまり祝福が継続されていくんですね。そして14節、あなたは義によって固く立てられる、虐げから離れていよ、恐れることはない。つまり神様が固く立たせ、敵の攻撃があっても何も恐れることはない、主が守ってらっしゃるからだと告げています。確かに、今の世を見てもですね、技術や、富や資源や財産、技術もそうですね、それらがあると狙われますね、いろんな形で。しかし神様が守ってくださいます。かつては主が敵となって、主が例えばアッシリア、バビロニアを強くして、イスラエルを攻めさせました。しかし回復の時には主はご自分の民の側にいます。そして強大な国が攻め寄せてきても、主の前には民が一生懸命防備を固めて敵を攻撃しなくても、主が打ち取ってくださいます。敵はさまざまな武器を持って攻撃しますけども、それら人の技を技術ですね、そして、武器を作らせた、わけなんですけども、そういう技術や、資源や職人たち、それを、彼らに与えたのも主ですから、主が、彼らを前にして 何も恐れる必要はないですね。簡単にその武器は役に立たなくなって打ち取られてしまいます。また人は唇を持って民を恥ずかしめ、傷つけ、また失望させる、混乱させるということをしますね。イスラエルの民も包囲されて、アシリアの将軍でラブシャケという方がいましたけども、もう主が、あなた方を責めさせてるんだと、ヒゼキヤの言うことを聞くなと、彼は守ることができないと、そうやって民の息を、くじいて、まあ敵としてはですね、そうやって降参すれば一番楽ですから、もう何でも言います。根拠がなくても思いの丈をもうぶつけてですね、それで降参すればいい。少なくとも混乱したら簡単に攻められる。もうそうやってもう言葉の限り、私たち神の民の、勇気、愛や一致、また主への信頼を破壊しようとします。しかし神様はすべてそれをご存知で、私たちを守り、そしてそのように主を、また主の民を罵った、人々を、不義に定めると、正しく裁かれます。そしてあなた方は私に忠実なものだと、私の愛するものだ、そう言って、主が弁護し、また主が、認めて、ご自分の民として、その悪に報い、そしてご自分の民を褒めて祝福してくださるのです。今あちらこちらでそういう火種がありますね。資源競争ということがあり、また地上での争いもありますね。そして、私たちの国は海で隔てられていますけども、海をめぐる争いが、近年大変、厳しくなっています。なぜなら、物をやり取りするのでも海が、便利ですから。現代は海を制する者が世界を制するというような時代になってきています。私たちもそういう中でいろんな争いに巻き込まれているという時代ですけども、しかしだからこそ私たちは主にあって心を強くし、そして主にすがって主に守っていただいて、信仰をしっかりと継承する中で立ち続けましょう。17節をもう一度お読みして終わります。あなたを責めるために作られる武器はどれも役に立たなくなる。またあなたを責め立てるどんな舌も、裁きの時にあなたがそれを不義に定める。これが主のしもべたちの受け継ぐ分、 私から受ける彼らの義である。主の言葉、主の守りを信じて主のために立ち続けていきましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたは私たちの罪を許し、そして真実の愛をもって回復し、そして守ってくださいます。このあなたの許しと愛を受けた者として、これからも主と共に歩み、また主を証しして、今キリストによって全ての人々に主は許しと救いを与えようとしておられますので、それを証しして受けますように導いてください。主の恵みを感謝してイエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。